校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。株式会社大賀薬局、創業明治35年、本店を福岡市博多駅前に置く。福岡を中心にドラッグストア調剤薬局を展開。経営理念は従業員満足、お客様満足。大手コンビニとの提携や高齢者サービスの連携など、時代の変化に柔軟に対応し、地域特性を生かした新たな地域密着型ドラッグストアとしての在り方を提示し、福岡を牽引し続けているパイオニア企業。本日の先生は株式会社大賀薬局副社長の大賀隆博さんです。こんにちは。
こんにちは。
まあ、大賀薬局さんで、まあ、福岡市内歩いて回るといろんなところでお見かけするんです。
はい。
今実際福岡に何店舗ぐらい今あるんですか？
はい、今福岡には80店舗ですね。
80？
はい。
まあ、もともと調剤薬局であって、はい、まあ、ドラッグストアの展開もされてらっしゃるということなんですけど、
はい、
いろんなドラッグストアを見かけるんですよ、
うん、
ぶっちゃけですね。
めちゃくちゃいっぱいありますよね、
はい、もう本当に今私がこう思い浮かべるだけでもいろんな会社があるんですけど、
はい、
ドラッグストアがそんだけ伸びる理由って何かあるんですか？
そうですね、ドラッグストアって本当におっしゃられたように企業の数がまだまだ多いと思うんですね、はい、例えばコンビニさんとかになると、
はい、
もう上の3社で、
そうですね、
まあ、8割以上なんですよ。に比べるとやっぱりドラッグストアってこれだけやっぱ企業の数も残ってますし、うん、業界自体もですね非常に伸びてます、
はい、
なぜかって言ったら、まあ、一番は高齢化に対応している業態だからっていうところはあるのかもしれないですね。
高齢化に対応しているということは、はい、身近でお薬が買える、
そういうことですね、うん、やはり年を取ってくると、まあ、健康、例えば化粧品だったりとか、うん、まあ、より美しく長く生きたい、まあ、健康食品なんかもそうですし、はい、いわゆる一般で売られてるお薬なんかも使う機会が増えるでしょうし、はい、要はまあ高度経済成長期に伸びてきた、まあ、百貨店であったりとか、はい、まあ、スーパーマーケットだったりとかっていうのに比べると非常に少子高齢化時代にも対応できる業態じゃないかなと思います、
うん、は
い、
ね、まあ、医療に限らず、まあ、健康美容ニーズ、
ね、
いろんな高まりがありますよね、
はい、
でそれこそ最近私もよく耳にするようになったセルフメディケーション、
はい、
まあ、自己管理ですね。
そうですね、
っていうところでも、まあ、ドラッグストアさんの存在っていうのはすごくありがたい、
うん、そうですね、
うん、ところがあります、
はい、セルフメディケーションというお言葉いただいたんですけども、はい、なんでセルフメディケーションをしなきゃいけないかっていうとです、うん、はい、一番は国のですね、
はい、
医療財政難なんですね。
なるほど。その高齢化とも相まったところがあるんですね。
そうなんですよ。国民の医療費は今年間1兆円ずつ増えてるんで。
1兆円ずつ増えてるんですか？
はい、毎年。で今どれぐらいあるかご存知ですか？国民の医療費、まあ、今だいたい40兆円ぐらい。
40兆円、
はい、はい、もうこれってね、いわゆる税収、国のですね収入、はい、まあ、政府の収入ですけど、
はい、
のがだいたい今55、6兆円ぐらいですから、まあ、大半が医療費に使われていると。
あら、私たちが払っている税金がってことですよね。
そうですね。
そのほとんどが医療費に使われていると、
はい、国家予算はだいたい、ね、今95兆から100兆ぐらいで立てますよね、
はい、
そうするとまあ赤字ですよね、まあ、当然なんですけど、
はい、
ということで今医療費を抑制しないといけないと、
はい、
皆さん、まあ、だから税金は払わないといけないんですね。やはり
でやっぱりそういう医療費削減にも、
はい、
ドラッグストア、まあ、私たちの身近にあるお店として貢献していると、
ね、はい、まあ、病気にならなければ医療費はかかりませんし、
そうですよね、
はい、風邪をひいた、
うんうん、
で病院に行かれちゃうとそこでまた保険適用されますよね、
はい、
今私たち多分3割負担、75歳の以上の方は1割負担ですよね、うん、ってことは9割国が持ってるわけですよ、ね、
はい、
だから病院に行っちゃうと国のお金が使われると、まあ、結果私たちが払ってる税金なんですけどっていうことなんですよね。
まあ高齢化が進み、
うん、
医療費が膨らみ、
はい、
またその捻出するために私たちがまた税金を払いっていう、はい、そういうちょっと、まあ、負の悪循環と言っていいのかわからないですけど、はい、まあ、それを食い止めるために自分自身で管理しようという動きなわけです。
なるべく、まあ、本当にもちろん自分たちの生活もそうなんですけど、基本的には自分で治せる病気はなるべく、まあ、自分で治す、もしくは、まあ、ちゃんと 健康診断に行くとかですね、うんうん、1年に1回は、
はい、
悪くならないように、
うん、その予防医学予防医療も含めてってことですよ ね、
そういうことですね、はい、だからまあ健康食品で、
はい、
例えば血圧とかももう150とか60とかになっちゃうとなかなかもう薬飲むしかなくなっちゃいますけど、はい、例えば微妙な私もちょっと微妙に高くなってきてるんですけど、
あ、そうなんですね、
まあ、今ぐらいだったらまだあのサプリメントとかですね、
はい、
もしくは食生活を変えることで下げることができるので、うん、そういった自分の今状態を知るそれに対してご提案ができるっていうのがドラッグストアなんですよね、
まあ、そういう提案もされてらっしゃるんですか、
はい、しています。
どこをどう改善したらいいとか、
そうですね、
どういうものがいいですよとかっていうアドバイスもしてくださってるっていうことですね、
はい、
それこそですねあのドラッグストアと一口に言ってもですね、
はい、
いろんな会社さんがある中で、うん、大賀薬局さんが他のところと違う点っていうのはありますか、
うん、そうですね、おそらくなんですけど、はい、長崎であれば大手のドラッグストアさんが多いと思う、まあ、全国的な展開をされているような企業さんが多いと思うんですけど、はい、そうですね、そういったところってじゃあ店舗に行ったらですね薬剤師さんがいる確率ってどんなもんすか。でも多分 10% ぐらいだと思います。多く見ても
そうなんですね、
はい、
薬剤師さんがいない
ドラッグストアの方が多いと思います。 90% ぐらいは薬剤師いないと思います、
は
い、
薬剤師さんが不在ということは逆にそのアドバイス、さっきおっしゃったアドバイスですよね。
そうですね、そういった専門的な、人材ですね、
はい、
がなかなか今はいないのかなと。だからまあいわゆるカウンセリング難民みたいなのが実際ちょっと発生してきている、まあ、ネットも情報は取れるんですけど、
はい、
ある程度一方的な情報ですよね。
そうですね、
こう聞いてくれて答えてくれるわけではないので、うんうんうん、なのでやっぱりこのカウンセリングっていうものをやっぱり求めてる人、まあ、特に高齢者になればなるほど多くなってくるんですけど、はい、人と人っていうところが大事になってくるんで、当社の特徴っていうのはですね、そういった専門人材が非常に多くて、はい、うちが社員が今1150名ぐらいなんですけど、
はい、
まあ、そのうち薬剤師がなんと380名
わお、
はい、登録販売者という資格の方も350名ほどいます。だいたい会社のですね7割以上が、何かしらの有資格者っていう稀なドラッグストアだと思います。
本当ですね、はい、専門集団という感じですね。
そうですね、まあ、そういうところで、差別化をしていると。
先ほどおっしゃったように自分で調べたら今の時代って情報取れるので、
はい、
ただそれって一方的で、まあ、双方向の、うん、で自分の場合どうなのっていうのを聞きやすいっていうところが強みでもあり、
そうですね、
独自性っていうところですね、
は
い、
逆にやっぱりネット社会になって情報がありすぎるじゃないですか、
はい、
だからそれを絞ってあげる方が今大事なのかなと思ってます。
それすごく思います、
はい、
ダイエット一つにしてもですね、うん、いろんなダイエット法がネット上にあってどれが自分に合ってるのかっていうのは、はい、本当にわからないんですよね。
そうですね、なんでそこを専門家があなたの、はい、まあ、顔とか、まあ、体型とかどういうスタイルになりたいのかっていうのを、はい、しっかり聞いてですね、合ったサプリメントだったり、お薬をご提案をすると。だから情報が多ければ多いほどやっぱり迷う、
うん、迷います。
それを後押しする役割みたいなですね、これにしたらいいですよっていう、でより専門性の高い人がしてくれたらそっちの方がね、やっぱ自分としても安心して使えますし、
はい、
まあ、そういったところを差別化にしてますね。
もう情報を厳選して
絞っていくということですね。
あなたはこれがいいよっていうのを提案してくれる、
はい、
大賀薬局さんの中でも、
はい、
ちょっとあらここの大賀さんちょっと雰囲気違うなとかっていうところ結構あるんですけど、お店お店で例えばコンセプトを変えたりとか、
はい、
そういうのってされてらっしゃるんですか。
これもやってまして、これも本当におっしゃられるように差別化の一つなんですけど、はい、やはり大手のドラッグさんだとやっぱり同じような店舗
はい、そうですね、
同じ形で出店されていく、
う
ん、まあ、金太郎飴出店って私呼んでますけど
金太郎飴どこ切っても金太郎
一緒みたいな、うん、でも当社の場合はそこに、いらっしゃる方の人口構成だったりとか求められている商品だったり、うん、まあ、そういったのをしっかり分析して1店舗1店舗丁寧に作ってるんで、うん、同じ店舗が1店舗もないというような、うん、会社です。なのでこうめちゃくちゃいっぱいどんどん高速で出店していくっていうのも難しいんですけど、はい、逆にこう一店舗一店舗丁寧に、なおかつ人も丁寧に育てながらしっかりこう地域の方にお役に立てる店舗をしっかり作るということを心がけています。
なるほど、
はい、
店舗一店舗思いを込めて作ってらっしゃる中で、はい、そこに置く商品だったりとか、
はい、
物っていうのも多分こだわってらっしゃると思うんですね。
はい、
そこも商品選びにはすごく気をつけてらっしゃるっていう
ことですね。そうですね、商品選びこそいわゆるネットからの絞り込み、うん、そうですね、まあ、はっきり言ったらネットで買おうと思ったら100万アイテムぐらいあるんじゃないですか、アマゾンでも、まあ、ドラッグストアで置ける商品の数ってはせいぜい2万ぐらいですから、はい、まあ、その時点でもね50分の1ぐらいに絞ってるわけですよね。なので置けるスペースっていうのが限られてるからこそ逆にやっぱりご提案できる、
はい、いいものを
部分ありますよね。
そうですよね、はい、いっぱいある中でいいものを選んで、はい、かつ、まあ、その人に合ったものをさらに
選んであげるっていう、
福岡を基盤にして、まあ、福岡のドラッグストア界をリードされている大賀薬局さんなんですけれども、
はい、
今後どういう展望といいますか、はい、どういうビジョンを副社長持ってらっしゃいますか？
ですね、これから、はい、まあ、おそらくなんですけど、まあ、調剤薬局も含めてですが、まあ、在宅診療ですね、
はい、
今病院も非常に病床制限とかですね、外来抑制、まあ、総合病院とかですね、紹介状がないといけないとか、はい、お金取られちゃいますよね、初診ですね、まあ、そういったことをしてですね、はい、なるべく、まあ、医療費を抑えようという方向に行っているんですね。なので、まあ、そういったところにですね、我々薬剤師の数ももちろんそうですし、教育も含めてしっかりこう在宅医療にですね関わっていこうということを今伝えています。で、実際にも動き出してるんですけども、はい、当社はですね在宅医療のためのですね専門の、まあ、営業部隊も実はありまして、
そうなんですね、
はい、まあ、お医者さんとか、はい、ケアマネージャーさんとか、まあ、施設のヘルパーさんとか、うん、まあ、看護師さん、そして、まあ、当社の薬剤師をしっかり結びつけて、地域包括って今言いますね、地域包括ケアの中心に、まあ、我々がなっていくというのが今のビジョンになります。そこにドラッグストアのもちろん生活用品だったりとか、はい、今宅配弁当の事業もしてます、高齢者向けの食事、そしてもちろんお薬ですね、
はい、
っていうのが、このネットワークの中に乗ってくると。だから、まあ、この地域でこの大賀薬局の、まあ、どこどこ店っていうのがないと、はい、医療の拠点として、はい、まあ、成り立たないというか、まあ、そういったところイメージはしてます。
もうそれこそ地元に根付くお薬屋さんっていう存在ですね、はい、ですね、
まあ、これをもう深掘りをしていきたいと思っています。
本日の先生は株式会社大賀薬局副社長の大賀隆博さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。